最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年4月7日火曜日、皆さんいかがお過ごしですか？さて、4月7日は世界保健デーです。 WHO 世界保健機関が定めた記念日で、世界中の人々の健康について考える日とされています。最近はウェアラブルデバイスで心拍数や睡眠の質を測ったり、 AI が健康相談に乗ってくれたりと、テクノロジーが健康を支える場面も増えてきましたよね。ヘルスケアテックの分野はこれからもどんどん進化していきそうで楽しみです。さて、今日のポッドキャストではエンタメの世界から私たちの仕事まで、 AI がもたらす変化についていくつかのニュースをピックアップしてお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずはちょっとびっくりするような、でもワクワクするニュースから。歌手の松任谷由実さん、ユーミンの AI 音声がなんと声優として舞台に出演することが発表されました。この AI 音声はユミ・アライと名付けられていて、ユーミンのデビューから現在までの膨大なボーカルデータを AI 音声構成ソフトウェアシンセサイザー V に学習させて作られたものだそうです。以前最新アルバムで生の歌声と組み合わせて使われたことはあったんですが、今回は AI 音声だけで声優を務める史上初の試みとなります。出演するのは手塚治虫の名作火の鳥未来編をテーマにしたマンガローグという新しい形の舞台。巨大な LED に漫画が映し出され、豪華キャストの声やロボットアームの演出で物語に没入する体験ができるそうです。そしてこのユーミンの AI 音声が演じる役がまた興味深いんです。なんと人類を破滅に導く高性能コンピューター、ハレルヤとダニューバの2役、物語の中の AI を本物の AI が演じるという、なんだかメタ的な面白さがありますよね。火の鳥未来編が書かれたのは1967年。作中では AI やクローン技術を思わせる要素が出てきて、50年以上も前に手塚治虫が未来を予見していたことに驚かされます。そんな物語に2026年の最新技術である AI 音声が参加するというのは、時代を超えたコラボレーションですごく意義深いことだと感じます。クリエイターの表現の可能性を AI が広げる素晴らしい事例になりそうですね。続いては、私たちの生活に AI がどれくらい浸透しているかというデータに関するニュースです。NTT ドコモのモバイル社会研究所が発表した調査によると、2026年2月時点で15歳から69歳までの人の生成 AI 利用率がついに 51% に達したそうです。初めて半数を超えたんですね。これ1年前の2025年2月時点では 27% だったそうなので、たった1年で利用者がほぼ倍増したことになります。すごいスピードですよね。知らないと答えた人も1年前は 53% だったのが 29% にまで減っていて、 AI の認知度が急速に高まったことがうかがえます。どんな風に使われているかというと、プライベートでの利用が 46%、 仕事や学業での利用が 38% と、少しプライベートでの利用が多いみたいです。特に10代から20代の若い世代では利用率が突出していて、プライベートで 68%、 仕事や学業でも 63% が利用しているのと、若い世代にとっては AI がもう当たり前のツールになっているのかもしれません。利用頻度を見ると、対話相談といったテキストベースの使い方が先行しているようです。プライベートでほぼ毎日または週1回以上使う人が 22% いるのに対して、動画や画像、音楽の生成を同じくらいの頻度で使う人は 10% にとどまっています。まずはチャットで質問したり、文章を考えてもらったりという手軽な使い方から広まっているんですね。エンタメから日常まで AI の存在感がどんどん増しているのがよくわかるデータでした。さて、ここからは技術の話題、特にソフトウェア開発の世界で AI がどんな影響を与えているかというテーマで、いくつかの記事を深掘りしていきたいと思います。まずは、 AI コーディングエディターカーサーの最新バージョンがリリースされたというニュースです。カーサーは多くの開発者が使っているビジュアルスタジオコード、略して VS コードをベースに AI によるコーディング機能を強力に統合したエディターです。 VS コードの豊富な拡張機能がそのまま使えるのが嬉しいポイントですね。今回のカーサー3の最大の特徴は AI エージェントを中心にユーザーインターフェースが新しく作り直された点です。これまでの AI コーディングツールってコードを保管してくれたり、チャットで質問に答えてくれたりというアシスタント的な役割が強かったですよね。でもカーサー3が目指しているのはもっと自律的に動くエージェントとの協業です。新しく追加されたエージェントウィンドウという画面では複数の AI エージェントを一覧で管理できます。例えばあるエージェントには A というリポジトリの修正を、別のエージェントには B というリポジトリの機能を追加を、というように並行して作業を任せられるんです。さらに面白いのが AI エージェントの作業場所をクラウドとローカルで簡単に行き来させられること。例えばノート PC で作業を始めて AI エージェントに時間のかかる処理を頼んだとします。その処理をクラウドに移動させておけば PC を閉じてもエージェントはクラウド上で作業を続けてくれるんです。これは便利ですよね。開発者の役割が一行一行コードを書く人から AI エージェントに的確な指示を与え管理監督するマネージャーのような役割に変わっていく、そんな未来を予感させるアップデートだと感じました。
一方でそんな AI エージェントの性能にはまだまだ課題もあるようです。ハッカーニュースで話題になっていたある開発者からの深刻な報告を紹介します。これはアンスロピック社が開発するコーディング AI クロードコードが2月のアップデート以降、複雑なエンジニアリングタスクで信頼できなくなったという GitHub の一種、つまり問題報告です。報告によるとアップデート後のクロードは指示を無視したり、間違った修正を提案したり、要求とは逆のことをしたり、ひどい時にはやりましたと報告するのに実際は何もできていなかったりといった問題が頻発するようになったそうです。この報告者がすごいのは、単に動かなくなったと文句を言うだけでなく、数ヶ月分の自分の作業ログをデータマイニングしてその原因を突き止めたことです。分析の結果、品質低下の原因は AI が答えを出すまでの思考プロセス、英語では Thinking と呼ばれる部分のトークン、つまり AI が使える計算リソースが大幅に削減されたことと強い相関があることを見つけました。データによると3月上旬にかけてこの思考プロセスの中身がユーザーから見えないように段階的に隠されていき、品質低下が顕著になったのがちょうどその非評価が半分を超えたタイミングと完全に一致したそうです。さらに隠される前から思考プロセスの文字数自体が以前の3分の1以下に減っていたことも突き止めています。その結果、 AI の行動パターンが以前はまず関連ファイルを読んで理解してから編集するという慎重な動きだったのが、いきなりファイルを編集し始めるという雑な動きに変わってしまったのこと、実際にファイルを1回編集するあたりに何回ファイルを読んでいるかというリードエディットレーシオという指標は、品質が良かった時期の 6.6 から悪化した時期には 2.0 まで低下していました。LLM の性能は最終的な出力だけでなく、そこに至るまでの思考の深さに大きく依存しているということを示す非常に興味深い分析ですよね。コスト削減のために思考プロセスを省略すると、一見レスポンスは速くなっても複雑なタスクをこなす能力は大きく損なわれてしまう。 AI 開発の難しさと奥深さを感じされる報告でした。
さて、ここまで大規模で高性能な AI の話が続きましたが、次はガラッと変わってとっても小さくて可愛らしい AI の話題です。ハッカーニュースで見つけたガッピー LM というプロジェクト、これはグッピーという小さな魚のように話す、たった900万パラメーターの小さな言語モデルです。このプロジェクトの目的は、言語モデルのトレーニングは魔法じゃないよということを示すこと。博士号も巨大な GPU クラスターも必要なく、 Google コラボのノートブックさえあれば たった5分で自分だけの言語モデルをゼロから作れるということを証明するために作られました。実際にガッピー LM に話しかけると、Hi there, I just found a nice spot near the rock. やあ、ちょうど岩の近くにいい場所を見つけたよ。とか、What is the meaning of life? 人生の意味って何?と聞くと、Food. The answer is always food. 食べ物。答えはいつも食べ物だよ。みたいに、本当に魚になった気分で答えてくれるんです。可愛いですよね。技術的にもあえて最新のテクニックは使わず、基本的なトランスフォーマーモデル、いわゆるファニラトランスフォーマーで作られています。データ生成、トークナイザーの学習、モデルの構築、トレーニング、そして推論まで、言語モデル開発の全工程を体験できるようになっていて、まさに LLM の仕組みを学ぶための最高の教材です。GPT-4 のような巨大モデルのニュースに圧倒されがちですが、こうやって実際に手を動かして小さなモデルを作ってみることで、AI がどうやって動いていくのか、その原理や限界がよく理解できます。技術のブラックボックスを解き明かす素晴らしい教育的プロジェクトだと思いました。次はまた開発現場の話に戻ります。GitHub コパイロットにセッションをまたいで文脈を記憶するコパイロットメモリーという機能が搭載されたという解説記事です。これまでのコパイロットは会話のセッションが終わると文脈を忘れてしまいましたが、このメモリ機能によってプロジェクトに関する知識を覚え続けられるようになります。このメモリ機能にはいくつかの種類があるんですが、最も重要なのがコパイロットメモリーと呼ばれる GitHub のクラウド上に保存されるものです。これはリポジトリ、つまりプロジェクト単位で情報を記憶します。VS コードやコマンドラインなど、どこからコパイロットを使っても同じプロジェクトであれば同じ記憶を共有できるのが大きな特徴です。例えば、コパイロットがコードレビューをしているときに、このプロジェクトでは API のバージョン番号は3つのファイルで常に同期させないといけないというルールを発見したとします。すると、コパイロットメモリに API バージョンは同期が必要という事実と、その根拠となる3つのファイルの場所をサイテーションズとして記録します。このサイテーションズ、つまり根拠の記録が非常に賢い仕組みなんです。次にコパイロットがこのメモリを使おうとするとき、まず根拠として記録されたファイルや行が今も存在するかをリアルタイムで検証します。もしコードが変更されて根拠がなくなっていたら、そのメモリは古い情報だと判断して使わないんです。これによって情報が古くなるのを防いでいるんですね。この機能の狙いはチーム内で知識を共有すること。あるベテラン開発者の作業からコパイロットが学んだ知識を次に別の新しいメンバーが作業するときに自動で活用できる。コパイロットが単なるアシスタントからプロジェクトの知識を蓄積・共有するチームの一員へと進化していることを示す非常に重要な機能だと思います。そして本日最後の記事は、これまでの話を総括するような AI 時代のソフトウェア開発と要件定義のあり方について考察した記事です。 AI がコードを書く時代になるとエンジニアの仕事はなくなるんじゃないかなんて言われることもありますが、この記事は逆だと主張しています。 AI がどう作るか、 How を自動化すればするほど、人間が何を作るか、なぜ作るか、 What を決めること、つまり要件定義の価値がますます高まるというんです。曖昧な指示で AI にコードを作らせて気に入るまで何度もやり直すバイブコーディングというやり方がありますが、これは個人の実験ならともかくチーム開発や保守には向きません。そこで使用駆動開発 SDD、 つまりしっかり使用書を書いてから AI に開発させるアプローチが注目されています。しかしただ使用書を書けばいいわけでもない。この記事では AI 時代に重要になる3つの新しい概念を提唱しています。1つ目はコンテクストエンジニアリング。使用書を単なるドキュメントではなく AI エージェントが正確に理解できる文脈、コンテキストとして設計する技術です。2つ目はハーネスエンジニアリング。要件定義のプロセス全体を AI というパワフルな馬を乗りこなすための手綱、ハーネスとして構築する考え方です。そして3つ目が Humans on the Loop。 これは人間がコードを1個ずつチェックする In the Loop の状態から AI が正しく動くための制御構造やガードレールを設計する
一段上の視点、オン・ザ・ループに立つべきだという役割の変化を示しています。プログラミングの歴史を振り返れば、機械語から高級言語へ、そして宣言的な言語へと常に抽象度は上がってきました。 AI の登場はその流れをさらに加速し、エンジニアの仕事の中心を実装から意図の定義へとシフトさせていく。この記事は AI 時代を生きる私たち開発者がこれからどんなスキルを磨いていくべきか、大きなヒントを与えてくれる非常に示唆に富んだ内容でした。
さて、今日はいろいろな角度から AI に関する話題をお届けしました。エンタメの世界での新しい表現から、私たちの働き方、そして開発者の役割の変化まで、 AI が本当に社会のあらゆる側面に影響を与えていることが分かりますね。特に開発の世界では、 AI をいかに使いこなし、人間ならではの価値を発揮していくかがますます重要になりそうです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。